マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
それでは記念すべき第1回マディウェブポッドキャストを始めます。ファシリテーターを務めます株式会社シロクエンジニア、石井由紀と申します。記念すべき第1回のトピックは事業別プロダクトのリリースについてです。まずはじめにちょっと軽く自己紹介から始めていきましょう。じゃあまず株式会社ウィンチケットの竹内さんからよろしくお願いします。
はい、竹内実と申します。そうですね、社内ではドラと呼ばれていることが多いです。2021年度の新卒として入社して、現在株式会社ウィンチケットで競輪やオートレースの投票サービスを行うウィンチケットというサービスを開発しております。
はい、ありがとうございます。じゃあ次は株式会社アベマ TV から野口さんお願いします。
はい、野口忠宏と申します。2018年に新卒で入社しまして、そこからずっとアベマでウェブエンジニアをしています。最近はアベマのテックリードとして技術戦略などを考えたりしています。一応アベマについても紹介しておきますと、新しい未来のテレビということで、テレビ放送とビデオオンデマンド視聴のハイブリッドサービスという形になっています。11月20日からはワールドカップを放送予定ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ワールドカップ近いですね、本当に。
そうですね、あと少しということで開発の方も盛り上がっております。
いろいろ聞いていきましょう。では次は株式会社シロク、海保津光太郎さんお願いします。
株式会社シロクのエンジニアの海保津光太郎です。自分も石井と同じく22年度の新卒です。シロクはサイバーエージェントの中で数少ない EC 事業である N オーガニックというスキンケアブランドをやっています。
はい、ありがとうございます。本日ですね、ちょっとトピックが事業別のプロダクトのリリース頻度についてなんですけども、本当に雑談形式で話していくので、緊張せずに落ち着いた雰囲気でお笑いもありで話していきましょう。ではね、早速ですけども、多分事業別でサイバーエージェント、いろんな事業が大きさとかリリースの速度とかも全然違うと思うんですけども、その1回のリリースの大きさって他の事業部の方すごい気になると思ってるんですよね。なのでちょっとそのあたりを聞いていきたいと思うんですけども、でかいといえば株式会社アベマ TV。どうなんですかね、野口さん。
そうですね、1回のリリースの大きさは結構アベマは大きくてですね、多分開局当初の時からあまり変わらずにずっと来てしまっているっていうところも大きいのかなと思うんですけれども、今のところ2週間に1回のリリースという形になっていまして、はい、リリースの頻度もそんなに高くはないので、その分1回の大きさも大きいという形になっていまして、ジラのチケットでいうとだいたい6から10個ぐらいで、コミット数もちょっと調べてきたんですけれども、だいたい1回につき、400コミットぐらいから多い時だと900コミットぐらい一気にリリースするみたいな、結構ビッグバンリリースっていう形にはなってますね。
すごい多いですね。ビッグバンリリース初めて来ました。そうなんですね。やっぱりでかいプロダクトとなるとそれぐらいの大きさになってくるんですね。株式会社ウィンチケットリリースの大きさってどれぐらいになってるんですかね。
そうですね、アベマとは違って割とこう固定でスケジュールを決めているというよりかは、一つは試作ベースでリリース日が決まっているものがあって、この日に出したいからリリースするっていうのが一つと、あともう一つ、そういうのがない場合にでも差分はこう溜まっていくので、ある程度差分が溜まってきたのでそろそろ出したいねっていうタイミングで割とこうラフに決めてはいるんですけど、そうですね、プリリークの数でいうと10個から20個ぐらいが多いかなという印象ですね。
だ、結構決まってないんですね、
そうですね、
ラフに出したい時に出すみたいな感じだった。
なので逆に試作のリリース日とかもあまりそこのリリースタイミングに縛られないというか、逆に試作がここに出したいからここまでにリリース作業するみたいな感じで決めたりとかしてますね。
それなかなかいいですね。なんかうちだとその2週間に1回だと1ヶ月に2回しか出せないので、
確かに
次のリリースはこの日だからみたいな形で結構大変なんですよね。
確かに実装が3日伸びただけで次のリリースに載せなきゃとかなっちゃったりしますもんね。
そうなんですよね。
じゃあもうリリースごとにデッドラインがあるみたいな形なんですね。
そうですね、アベマだとそんな形ですね。
すごい難しい。そのリリースのタイミングっていうのは誰が決めるとかってあるんですか？
ウィンチケットの場合だとあまりなくて、基本的に試作ごとに実装担当がついてるんですけれども、実装担当に主に考えて決めてもらうみたいな感じで、 まあ、そこでチームで合意が取れれば特に問題がないっていう感じで進めてますね。
なるほど。じゃあそのチームごとにリリースの日を決めて、この日リリースしますよっていうことを他のチームに伝えている。
そうですね。まあ、なんかそのタイミングで例えば他の施策でこう今デブ環境のものをそのまま出すとまずいみたいなことはもちろんあるので、うん、まああらかじめそこは共有しておいて、それまでにデブ環境だけで見えるようにするとか、なんかこうそういう処置は必要だったりはするんですけれども、まあその共有ができていれば基本的に好きなタイミングでリリースできるっていう感じですね。
うん、なるほど。じゃあチームごとがもうデブ環境にどんどんどんどんデプロイしていって、まとめてプロダクションに出すっていう形なんですね。そうですね。うん、なるほど。すごい面白いですね。株式会社シロクは、僕は勤めてる感じなんですけども、リリース頻度毎日してるっていうことなんですけども、ね、実際のところどうなんですかね。
そうですね。シロクは開発の人数が少なくて、プロダクトもアベマ TV とかと比べると小規模なこともあって、リリースの頻度はめちゃめちゃ多いです。で、大体どれくらいかっていうと、エンジニア全員が毎日1回はリリースしているくらいの量でした。
確かに。今日ちなみに何回リリースしましたか？
自分は今日は1回リリースしています。
ちなみに僕は今日3回リリースしました。
すごい。
そうなんですよね。
すごい。
そう、シロクはすごいリリースできたらもうプロダクションに上げてしまうっていう形を取って
ます。そうですね。なんかさっきミンチケットとかアベマ TV の話を聞いていて思ったのは、いわゆるそのフィーチャーブランチからステージングとかデブブランチにマージしてって、でそれがまとまったタイミングでプロダクションに上げるみたいな感じだと思うんですけど、シロクの場合はそうではなくて、フィーチャーブランチを直接プロダクションのブランチにマージしていってるので、まあ、このようなスピード感になっているのかなと思ってます。
うんうんうん、そうすると、その、いわゆるトランクベース開発みたいな、その、プロダクションのブランチにマージされたら、もうそれがそのままデプロイされるみたいな形っていうことですかね。
そうですね。
なるほど。なんかそれで言うと逆にうちもその基本はメインブランチ1本ではあるんですけど、うん、まあそのメインブランチがデブには勝手にデプロイはされるんですけど、どうしてもやっぱりプロダクションにそのまま出すってなると、なんかこううまくフラグで出せればいいんですけど、そうじゃないやつとかはどうしてもメインにはマージされてるけど、なんか本番には今リリースしちゃまずい期間みたいなのがどうしても生まれてしまうので、そこでちょっとタイミングをうまく測る必要があるみたいな感じになってますね。
うん、確かにステージングで動かないのにプロダクションでリリースなん
てそうですね。
ちなみにアベマ TV とかの環境の中にいるときに、株式会社シルクのようなスピードの中の状況を聞いて、野口さん実際どう思いましたか？
そこで一番気になったのは、なんか QA とかをどうしてるのかなっていうところがやっぱり結構気になっていて、というのもそのアベマがこんなに時間がかかっていることの一つの原因として結構 QA に時間がかかってるっていうのがあるんですよね。その QA のやり方が、まあ、機能ごとの QA にできていなくて、全部集めて、で、それを全て QA してから出すみたいな形になってるっていうのもあるんですけども、その QA をやるのに大体1週間ぐらいかかるみたいな、まあ、手動の QA を、行っているので、そこで1週間ぐらいかかって、で、まあ、全てオールグリーンになったので出しますみたいな形にはなっているっていうところがあって、そのトランクベースみたいなところに行くときに一番障壁になってるのが、そこの QA どうするのかっていうところなんですよね。はい、なんかその辺をどうやってるのかなっていうのが結構気になりました。
そうですね。実際どうでしょう？
そうですね。シロクではもちろん QA はやっていて、具体的にはステージング環境でリリース前にエンジニアとか施策担当者、まあ、いわゆる総合職の人と一緒にするっていう感じになっています。ただその機能全体を通して QA は正直できていなくて、リリースした後に、まあ、問題があった場合に早期検知するみたいな方向で考えている部分が大きいと思います。
なるほどですね。株式会社ウィンチケットは QA のところをどういうふうに行っていますか？
そうですね。それで言うと QA は、施策単位で QC を人手で行っていて、なので、こう、施策ごとに QC が進行してはいるんですけど、例えば1個の施策がこう、QC 進行していて、もう1個の施策が終わっていて出したいっていう時に、そこは特に依存してないので、先にその終わったものから出すことが可能なので、なんかその試作ベースでこれは出せる、これはまだ出せないみたいな感じで決まってる感じですね。
ああ、なるほど。もうじゃあ QA が通ったらどんどん出していく。
あ、そうですね。
本当にいろんな部署で違うやり方をしていて聞いてるだけで面白いですね。 QA といえばよく CI/CD 最近すごい流行っていますけども、うんうんうん、フロントエンドのあたりでテストとかってどのように行っていますか？
これはなんか自動テストみたいな。
そうですね。はい。自動テストで、最近流行りのジェストだとか、うんうん、テスティングライブラリーとか、リアクトから出てるかと思うんですけども、例えば株式会社、アベマ TV の方では、結構テストはがっつり書いているんでしょうか？
まあ、それなりに書いてるみたいな感じですね。うん、正直なところ完璧なテストみたいのはできていなくて、うん、まあ、単体テストみたいな形でテストをいっぱい書いてはいるんですけれども、ちょっとロジックの部分で、テストがちょっとやりづらいような、実装になってしまっているところとかも古いコードの部分に結構あって、うん、そのあたりの部分をいじらないといけなくなった時にテストがないので、そのままバグが起きるみたいなこととかも、まああったりなかったりっていう感じですかねっていうのと、あとまあ、ETSI テストとかも結構あったりすると思うんですけれども、うん、今のところでも ETSI テストをちょっと取り組めていなくて、うん、まあ今、ちょうどその ETSI テストを整備するみたいなところのプロジェクトが動いているところではあるんですけれども、はい、まあそこの部分を今人手で頑張っているみたいなところが、まあ正直あるかなという感じですね。うん、
そうなんですね。ETSI テスト結構コストのかかるものですけど、でも将来的には入れていくっていう方針で、
そうですね。やはりそこの人手の QA のコストが結構大きいので、うんうん、まあ、ETSI テストでそこを軽減していくみたいなところを考えているという感じです。う
ん、なるほどですね。ETSI テストを導入するにあたって、難しい問題とかってありますか？まあ、
その、いかに信頼性の高いというか、なかなか、こけたりこけなかったりみたいな、
不安定さが。ETSI テスト、フリーキーになりがちです、ね。
フリーキーなテストになってしまうと、やはり難しいので、まあ、そこをいかになくしていくかっていうところと、うんうん、あとは、ま、やはり、運用部分というか、メンテナンスしていく部分が、こう、難しかったりはするので、うんうん、まあ、そこを、どのようにやっていくかっていうところが難しいかなという気はしてますね。だから、インチケット最近、ETSI テスト導入しようっていうところで動いている。話を聞いたことあります。
そうなんです、ね、そうですね。ぜひお聞かせしていただきたいんですけども。
ウェンチケットもさっきお話ししたように、こう、やっぱ人手による QC とかがメインになってきてたので、うん、特にライブラリのバージョンアップ、例えば React とか、他だと Node.js とかよくあると思うんですけど、そこら辺のバージョンアップをしたいってなった時に、どうしても一度投資の QC をする方が確実ってことでやってはいるんですけど、まあやっぱり5日間とかかかる上に、まあ気軽にこうできないっていうところがありまして、まあ投資のその E2E をもうちょっとこう、自動化したいみたいなところは同じくモチベとしてあって、ちょっとそこを今、具体的な手法とかを検討したりっていうところですね。
それはすでに導入し始めているっていうことですか？
いや、
一部では
まだちょうどなんかどうシナリオを、例えば今人手でやっている部分をどこまで自動化できるのかとかがあって、例えば結構ウィンチケットの場合だとチャージの手段がいっぱいあって、うん、デブ環境で簡単にこうテストで通せる手段と、なんかちょっと人手で提携先の企業さんからいただいてるデブ環境の設定とかを参照しながらじゃないとできないテストとかもあったりするので、うん、そこら辺をどこまでできるかとか、シナリオの運用とかを今ちょうど考えたりしているフェーズですね。
あ、そうなんですね。結構お話を聞く限り手でテストするっていうことですけども、工数って結構かかるかと思うんですけども、実際どれぐらいの工数かかっていましたか？
そうですね。まあ、先ほどお話ししたように、なんかこう一通り、例えば、ウィンチケットの場合だと、投票とか、チャージ、登録とか、そこら辺のコアな部分とかを行う投資テストと呼ばれる投資の QC に関しては、まあ、大体5営業日とか、まあ、1週間前後で行うことはできるんですけど、まあ、ただ、そこのラインが複数走れるわけではないので、例えば別の施策がすでに進行中で予定が落ちたりすると、例えば投資テストできるのが1ヶ月先になりますとかは割とあるので、そうなると、ああ、バージョンアップするの大変だなって正直なりますね。
うん、大変ですね。すごいかかって、しかも待たせてしまうっていうことで、それが自動化になると、もう1日で終わるような感じですか？
そうですね。まあ、全部できなくても、例えば半分は自動化でパパッと終わって、残りの2日3日とかで人手でしかできない部分をやるとかは可能かなとは考えてますね。
早く自動化にしたいですね。株式会社シロクではやっぱ開発速度、リリース速度早いということですけども、
はい、
テストの周りって結構その速度に合わせて毎回書いているんですか？うん、
そうですね。正直そんなに自分たちもテストはかけていなくて、うんうん、その まあよくあるランディングページからの購入みたいな、ユーザーストーリーの中でコアになる部分だけはフロントの単体テストも E2E テストもあるんですけど、全体としてあるわけではないです。
やっぱり結構コアなところにテストを書いていく。
そうですね。
なるほど。やっぱ聞いてるとどこの事業部もテストを書くのなかなかコストがかかってるようなんですね。
そうですね、はい。あとうちで言うと結構割と最近できたプロダクトではあるので、その最初から VRT って呼ばれるあのビジュアルリグレーションテストを全面的に導入してるのは結構いいポイントかなと思っていて、その最初からストーリーをキャプチャするものとしてこうストーリーを書いているので、こうちゃんとバリエーションを用意して、キャプチャしてこう差分が分かるようになっているっていう状態が保てているのは結構良いところかなとは思ってますね。
コンポーネント駆動開発で行っている
。そうですね。でもただ逆にその VRT って結構こう画像で比較するので、なんかこうダイアログ系とか一部のコンポーネントで変な差分がそれこそフリーキーなテストにちょっとなってしまう部分はあるので、そこら辺のメンテがちょっと難しいみたいなのはあるんですけど、やっぱりビジュアル系のリファクターとかを行うときとかにすごいこう意欲を発揮するなっていうのは感じてますね。
そうですよね。結構ツールとしてはクロマティックとか、あのフロントエンドのテスティングツールがあると思うんですけども、あれ僕も使ったことあるんですけども、予想外のところでそれを出してくれるので、意外とバグ検知できるっていうことで、ただ導入も結構厳しいですよね。そうですね。
特に後からやるってなると本当に大変だと思います。
それで言うと後から導入したのがアベマで、もともとスナップショットテストが大量にあったんですけれども、まあ、スナップショットテストはご存知の通りあまりよくわからないというか、差分が出てもこれが正しい差分なのかそうじゃないのかいまいちよくわからなくて、まあ、なんか差分出てるけどこれでよしみたいな感じで、アプローブするみたいな感じが続いてはいたので、まあ、スナップショットテストはやめて全部 VRT に移行しましょうということで、基本的にはコンポーネント全部 VRT に移行し終わったっていう感じではあるんですけども、まあそこの変換というか、変えていくところも結構大変だったのと、やっぱりその物量が単純に多いので、そこがなかなか大変だったなっていうところと、あとまあその、やはりそのフレーキーになりやすいっていうところはまさしくアベマでも存在していて、なんかその、例えばサムネイルの画像とかが、もともとその、デブ環境に存在している画像とかを使ってたんですけども、なんかそのキャプチャーの時の画質の違いなのかどうかわかんないんですけど、そこで毎回差分が出るみたいなのとか結構あって、まあ今はその VRT の時は、なんでしょう、データイメージで自動生成する、なんかプレイスホルダーっぽい感じのやつに置き換えたりとか、まあいろいろやってはいるんですけども、やはりなんかフレーキーテスト残ってますね。なんで毎回ちょっと、5つか6つぐらい差分が出るんだけど、これは大丈夫な差分みたいな感じになってますね。
とりあえずアプローブしとくみたいな感じなんですね。
そうですね。
確かにフリーキーなんですね。
うちもなんか画像はそれで言うと置き換えてて、前はダミーの写真を使ってたんですけど、そうするとやっぱり圧縮とかの差分が出やすいので、もうなんか基本画像の中身自体が見なくていいものに関しては、単色のベタ塗りの画像だけに置き換えてしまってとかやっていますね。
あ、もうテスト用でその画像を用意するみたいな感じなんですね。
あ、そういう工夫があり得るんですね。
そうですね。なんか模様というか普通の写真だと謎の差分が出るんですよね。
そうですね。
確かにピクセル単位でカラーとかも見てますから
ね。いや、そうなんですよね。
確かに。先ほど、アベマ TV の話で全部移行したっていう話をしましたけども、あれだけの大きいプロダクトでの移行って結構時間かかったと思うんですけども、どれぐらいかかりましたか？
大体半年ぐらいはかかったと思いますね。まあ一人、こう、それを担当してくださっていたメンバーの人がいて、まあその人が、こう、ちょっとずつちょっとずつ移行していきつつ、っていう感じではあったんですが、まあやはりなかなか時間はかかったなという感じですね。ただまあその間もスナップショットテストは存在していたので、まあテストが、こう、品質が落ちているみたいなところはなかったんですけども、まあ、単純にそのスナップショットから VRT に移行していくっていう感じではあったので。
なるほどですね。ありがとうございます。テストもそうですけども、試合の中ではやっぱり一番、といえばビルドタイムなんですけども、ビルドタイム、株式会社シロクで結構かかってるっていう話を聞いたことがあって。
そうですね。お、そうなんですね。
そう。
自分たちは、そうですね。フロントエンドのビルドが遅い問題をずっと抱えています。
どれくらいかかるんですか？
どれくらいかかってるのかな？
この前見たときは、フロントビルドは20分くらいかかってましたね。 結構僕も気になるトピックで、他のところの事業部がフロントのビルドってどれぐらいを目指しているのかなっていうのをお聞きしたいんですけども、ウィンチケットとかってどうですか？
そうですね、ウィンチケットの場合だと大体ビルドをするのが5分前後ぐらい、
はいはい、
で、そうですね、なのでまあ10分もかからずにこう CI 上でビルドできたかできなかったの結果はもう返ってくるみたいな感じではありますね。
ちなみにあのコンパイラーとかって何を使っていますか、ビルダー？
ああ、なんかそこで言うとあんまりなんかこう最新の何かを使っているというわけではなくて、割と素直に Webpack とか Babel を使ってビルドをしてて、まあやってることで言うとサークル CI でなんかこう符号的にこう Docker の性能が高いランナーを使って回しているみたいなところはあるんですけれども、どれぐらいですかね。
ああ、やっぱり性能のいいマシンを使ってこ
う回してそうですね。まあただやっぱり結構ちゃんと使い切るみたいな工夫は必要なので、スレッドローダーでちゃんとこうサークル CI の、 そのマシンスペックに合わせたスレッド立てて回せるようにとか、そういう工夫はちょっと必要だったりはしますね。
それってちなみに昔からそういう工夫をされてきたんですかね？
いや、スレッドローダーとかはわりかし直近、ここ1、2年ぐらいのところで入れたところで、まあ、そこで、サークル CI のスペックとかもこういくつか試しながら、どんぐらいどれを使うと短くなるとかは、まあ、検証しつつ今のところに落ち着いたっていう感じですね。
なるほど。ちなみにこれからもどんどんビルド速度を上げていく予定はありますか？
そうですね。それで言うと直近そのウェブのインフラ周りをこの間刷新しまして、そのタイミングで Docker イメージの Docker ファイルをこう書き直すみたいなことをして、以前は結構こうキャッシュが丸ごとコピーをしたりしていて、キャッシュが効きづらい形になっていたんですけれども、まあそちらをよりレイヤーキャッシュが効く形にしたりしたので、CI 上でこう PR でビルドするビルド時間はそんなに変わってないんですけど、デプロイ時のビルド時間っていうのが結構短くなったかなっていう感じですね。
なるほど。工夫されてるんですね。アベマ TV ではやっぱりプロダクトがでかいからビルド時間も長いっていう印象があるんですけども、その辺はどうでしょうか？
そうですね、あのビルドだけに限るならば、その本当にメイクビルド、まあメイクファイル使ってるんですが、メイクビルドするところだけに限るなら、はい、あの CI 上だと2分半とか3分ぐらいで終わる感じですね。で、まあそれも普通にウェブパック使ってビルドはしているんですけどもという感じですね。まあただ CI 全体で言うともうちょっとやはり時間はかかるところはあって、依存パッケージのインストールのところに結構時間かかったりとか、あのリントとか、まあそれこそストーリーブックのところであるとか、まあいろいろ時間がかかるところはあるので、あの全部が3分で、全体が3分で終わるわけではないんですけども、ビルド自体はそんぐらいっていう感じですね。
なるほど。でもビルドは3分。やっぱり全体となっていくと各工程の時間も加算されていって、こうトータルで言うと結構時間かかるんですか？
デプロイの時の CI の時間で言うと大体20分ぐらいかかっているっていうところはあって、時間がかかるフェーズとしてはクリティカル CSS の抽出っていうところをアベマはやっていまして、
クリティカル CSS
どういうものかと言いますと、ページを表示するときにそこのあのブラウザーの一番最初に表示される面に必要な CSS だけを抜き出してきて、まあ、それを HTML にそのまま埋め込むっていう形にすると、CSS のロードを待たないでそこの部分だけ描画できるっていう形になるので、まあ、その分パフォーマンス的に早いっていう、あのそういうテクニックがあるんですけれども、ただそのクリティカル CSS を抽出するためにはもちろんその実際に CI の中で Chrome を動かしてキャプチャーをして、でそこの上に必要なあの CSS を抜き出すみたいな処理が必要になってくるので、ビルドをして中でローカル環境を立ち上げて、あのアクセスしに行ってみたいなことを全部やらないといけないので、まあ、そこに結構時間がかかったりとか、あとはその Docker イメージを作成して GCP のレジストリーにアップロードしたりみたいなところも行ったりしてるんですけれども、まあ、そこら辺に結構時間がかかっているような印象ですね。
なるほど。やっぱりアベマ TV でもそれなりのすごい苦労をしていって今の時間があるという
そうですね。結構 CI のキャッシュを使うにはどうしたらいいだろうかとか、並列で実行するにはどうしたらいいだろうかとか、いろいろ工夫しつつ、なかなか時間が減らないな、みたいな感じですね。
確かにビルド、デプロイ時間は、こう、一生の、なんていうんですかね、目標というか、戦うべきところというか。ちなみにリリースの時って、こう気をつけていることとかってありますかね？例えばこうリリース週末やらないとかっていうところが多いかと思うんですけども、株式会社シロクでは何か気をつけていることってありますか？
そうですね、 シロクはやっぱ異質な点としてリリースが毎日みんなやってるみたいな点があると思うので、まあ、週末はずらすっていうのはできるだけ意識してはいますが、まあ、金曜日も午前とかは全然リリースが行われている感じです。
怖いですね。
怖い。まあそうですね。
ちなみにそれでもしエラーが出た時とかってどう対処していますか？
シロクの場合だとフロントエンドもリアクトのモノリポの中に組み込まれている形なので、リリースしたものがやばいっていうことが緊急で分かった場合ですと、その AWS の ECS のイメージを一つ前のやつに戻すみたいなので対応したりしています。
もう出して確認してみたら戻す、
まあ、そうですね、あんまりいいパターンではないとは思うんですけど、
その場合ってバックエンドレールズでしたっけ、
はい、
レールズとかも含めたイメージのバージョン戻すみたいな感じである。
あ、そうですね。
なるほど。
もう一個もうリリースしたものをもう丸ごとごそっと戻す感じなんですね。なるほど。
それで言うと、なんかその先ほどその QA とかにコストをかけるよりもどちらかというと出した後の検知をまあメインで行っているみたいな話あったかと思うんですけれども、
はい、
まあ、そこのその例えば金曜日の午後とか、あの土日とかもあると思うんですが、
はい、
そのあたりその検知ってどういうふうに実際行ってたりするんですか？
検知の仕組みとしては、まあ、石井が中心で今進めてくれてるんですけど、セントリーであったりページアドゥーティーであったり、不正なエラーをハンドリングするための仕組みが複数入っていたりですかね。あと、例えば EC サイトっていう特性上、お客様から CS、そのカスタマーサクセスの方への連絡とかも多いので、CS さんからの連絡で判明するみたいなパターンも多分他のサービスよりは多いと思います。
そうですね。この前導入最近してるんですけども、あの、セントリーとか入れて、こう、エラーが発生したら通知して、それを確認していくという形で、で、セントリーだとリリースタグとか付けられるので、
そうですね。
どのリリースでエラーが出てるとかすごい検知して便利なんですよね。
セントリー結構インチケとかも入れてると思うんですけども、割とノイズが多いというか、
いや、そうですね。
そこが難しそうだなと思うんですけど、そこを検知利用しているっていうところで言うと、なんかどういう風に設定しているみたいなのってあったりしますか？
いや、難しいんですけども、そこは見て、ノイズであればイグノアするみたいな形で今やってます。
ここやっぱそこはあれですね、ちゃんと定期的にこう捌いていかないとこうどんどん溜まっていっちゃってノイズだらけになりますよね。
そうなんですよ。なので今チームスクラムとか作ってエラーを誰か一人が見ていくみたいな形になってるんですよね。ちなみにアベマ TV の方だとこうリリースするときに気をつけてることとかってありますか？
まあ同じような形ですけども、うん、まあ基本的にその2週間に1回というのが水曜日に固定されているので、まあその時にリリースするだけっていう形ではあるんですが、うん、まあそれもそのなるべく早い時間というか、まあ午後とかに置いてたりするんですけど、午後1とかにリリースしたりみたいなのとか、あとまあそのホットフィックスっていう形でまあ定常外リリースを出す時もあるんですが、まあそれもなるべく週末は避けようとかはもちろんあったりはしますね。うん、緊急で出さないといけない場合、バグがあった時は例外ですけど
緊急はそうですね、もうすぐ、はい、今すぐ出したいですもんね、はいはい、
そうです。最近そこのフローとかも結構整えられてきていて、ページャーデューティーを使ってウォールームをスラックで立てて、まあ、そこにみんな関係者の人が集合して修正をしていってとか、うん、まあ、もしなんかそのあれですね、お知らせとかをユーザーに出さないといけないみたいなことがあったら、まあ、そこのビジネス側の方の人と連携してとか、なんかそういった形で一斉に集まって対応するみたいなところのフローが結構整ってきているかなという感じですね、うんう
ん、なるほど。じゃあそのインシデントが起きた時のフローもしっかり固めていると。
そうですね、
すごいですね。ウィンチケットの方では同じようにこうリリースするときに気をつけていることってありますか？
そうですね、まあ、週末とか例えば定時の終わり就業間際とか避けるっていうのはまあよくあるとは思うんですけど、まあ、特に就業間際は避けるっていうのももちろんありますし、ウィンチケットの場合だと毎晩特に8時半からミッドナイト競輪っていうのがありまして、こちらはアベマの番組で取り上げて放送を行っているので、特にそこで障害は起こしたくはないっていうところはあったので、まあ、そもそも夜なのであまりそのタイミング被ることはないんですけれども、まあそこは意識して避けようっていう感じではありますね。
なるほど。やはり同じように週末を避けてピークのタイムは
出
さないということ で、 そ う、
で、ね、そう
すると結構溜まったものが週頭にこうまとめてリリースみたいな形になると思うんですけども、そういったところでそのリリースがもし週末にこうエラーとかが発覚してしまった時も、アベマ TV みたいにインシデントの ワークフローっていうのは組んでるんですかね？
そうですね。まあ基本的にそのリリース後とかは、グラファナでダッシュボードを作っているので、そのダッシュボードとかでメトリクスを注視して、例えば500エラーが増えてないかとか、そこら辺を見たりとか、セントリーも見たりとかするんですけれども、まあそれで問題があるってなったら、まああまり時間とか関係なく必要なホットフィックスはどんどんやっていくっていう感じではありますね。
なるほど。結構そういうホットフィックスとかも監視してやっているということですね。ちなみにこうやっていく中で苦労していることとかってありますか？
そうですね、苦労していることで言うと、まあ、その先ほどちょっと話したセントリーについてあまり現状ちょっとちゃんと運用ができてない部分はどうしてもあって、そのエラーがこうノティファイで流れてはくるんですけども、一つをちゃんと精査してイグノアしたりとか修正を行ったりっていうのが全部はできてないので、なんかこれよく見るけどまた流れてきたやつだなみたいなのがちょっとどうしてもあるところあるので、ちょうど最近改善していきたいというところではありますね。
はい、あの再発は結構ありますね。またこいつかみたいな。
いや、そうなんですよね。
なかなか狼少年じゃないですけど、うん、嘘つきが出てきて、うちも結構それで苦労してるんですよね。やっぱり何かいい方法とかあるんですかね。
そうですね、
結構やっぱり人をそこに割いてこう見ていくとかよく見るんですけど、
まあ、なんか毎週とかどっかのタイミングで定期的にこう処置をしていく仕組みができればいいのかなとかちょっと思ったりはしてますけど、なかなか難しいですよね。
難しいですね。
まあ、あとはあれですよね、そのブラウザ側が勝手に送ってくるものに関しては仕方ないんですけれども、こういかにアプリケーションコードの中でエラーハンドリングを適切にしていくかっていうところが、なんかこう、必要ないけれども送られてしまうみたいなエラーを減らしていくことにつながっていくのかなとは思っていて、なんかそれがその適切にユーザー側にリカバーできるような回復可能なエラーなのであれば、そもそもセントリーに送る必要ないよねとか、多分いろいろあるとは思うんですよね。なのでそこをなんかしっかりやっていくことっていうのが、まあ大事であり一番難しいところだなって、
そうですね。
エラー系は思ったりします。
そうですね。確かに必要のないエラーを送るっていうのはあるかと思うんですよ。うちもですね、例えば、あの ID で検索してなかったっていうエラーハンドリングをセントリーに送ってたりだとか、本当に必要ないやつ、今整理してるんですけども、そうやっていく中でやっぱりこうモニタリングの中とかね、改善していく、やっぱそういうやり方になるかなっていうのはあります。
そうですね。なんか送信回数があれ課金対象にもなってるから、こうどんどん無駄なエラー送ってくると、なんかそこのクレジットもどんどん消費していきますもん
ね。確かに。そうなんですよね。無駄でどんどん圧迫して、実際に大切なこうエラーのアラートっていうのはこう見逃してしまったりとかっていうのがあるとやっぱり危ないですよね。ではそろそろお時間なので、本日皆さん、あの初めて1回目のマリウェブポッドキャストということでしたけども、感想の方どうでしたでしょうか？竹内さんの方からお願いします。
そうですね。まあ、結構リリースの頻度とか量とか、こう表面的なところだとプロダクトによって結構違うなっていう印象はあったんですけども、抱えている悩みとかこう本質的な部分は結構どこも共通しているなっていうのを改めてちょっと感じて、すごい面白い時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。アベマはやはりそのずっと昔から同じリリースの手順になってしまっているっていうところがあって、他のプロダクトが割と高頻度にリリースをしていたので、もっと改善していかないとなというふうに思いました。
そうですね。Nオーガニックはやっぱり他の2つのサービスを比べると、特にフロントエンドの規模は小さいので、これからもっと盛り上げていきたいなと思いました。
そうですね。僕自身も他の事業部がいろんな、どういうふうにデプロイしてるかっていうのはすごい気になっていたところで参考になりますし、これを聞いているウェブフロント、またバックエンドの人たちもすごい参考になるかと思って、いい収録ができたと思います。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。